YWGA もまた8日の金曜日に
話し、あ、そうですか、
はい、で昨日は大阪大学の歴史を今から研究される学生さんが来られて、5時間ぐらいでちょっと疲れました
5時間もですか。
でも大阪へ帰る時間がちょっと余ってたので
、
そしたらここでお茶飲んでお話雑談もしながらいて、
はい、
時間になれて出発されたらっていう感じで、
それで5時間になったんですか。
それで5時間
になった。そうですか。
そうするとね、膝を絶えず動かさないといけない、膝が硬直したようになっていたくてね、大変でした実は。
そうですか。
でもそれもまた楽しくてね、
うん、
孫の年代の子たちがね、女の子女子だったんだけどね、本当真面目でね、なんというのか感銘を受けました、帰って私が。
ああ、そうですか。
真面目にね、一生懸命やってるんだなと思って。
うん、そうしましたら、皆さんにお話をお伺いするときは、まあ、生まれた時、場所、それから幼少時代のことで何か覚えてらっしゃるようなこと、ご両親はどんな方でしたかとか、どんな仕事をしてらっしゃったんですかって、そういうことからお願いしてるんですが。
そういうほとんどね、まあ、大体パクさんっていう韓国人っていうのをまず聞いてきてるんですよね。で、まあ、私は生年月日を聞かれます。で、まあ、在日の2世です。はい、何年頃に両親が来たみたいですという話から、うちはあまり小学校時代のことは聞かないけど、原爆当時ですよね、当日の話から始まっていくんです。
そうですか。ただ、じゃあ大生まれは今日本って先ほどおっしゃってましたけども、はい、大生まれは何年ですか。
1932年です。
1932年、
はい、2年で、
で、まあ、広島で大生まれですか。
広島の今住ん現在住んでるとこです。私はその現在地で生まれて育って現在に至っています。だから80何年っていう。
あ、そうですか。じゃあもうずっと広島とご縁が深いんですね。そうです。じゃあご両親は、先ほどお伺いしたところでは、その韓国から、まあ、
そうですね、
日本の方に移ってこられた。
そこから始まっていくのはね、1929年頃に父が先に日本へ来て、韓国の植民地時代に生活に困って、農村から来て、そして福島町に西区福島っていうところにね、知り合い知人を頼ってきて、そして1年くらい経った後、少し本当バラックでも住む家を確保して母を呼んだみたいです、
は
い、
なるほどね。
結婚は韓国でしてたみたいで、
うん、
で私が、32年に生まれてるんですよね。
ご兄弟は何人おりですか。
私はね、6人兄弟です。
ああ、そうですか、はい、うん、そうしましたら子供時代の思い出ということになると、やっぱり広島での思い出ということですが、
そうです
、例えばお父様はじゃあどういうお仕事をされたんですか。
お父さんはね、最初来た時はなんかね、今でいう清掃の仕事、ゴミ取りの仕事、まあ、農村から植民地時代から時代にも来た、もう早く言えば負けの国民でしょ、
うん、
だから差別というか、まあ差別っていうふうに考えないで、まあ、最低の仕事から始まったんだろうと、
うん、
でもなぜか自分の親のことを褒めるんではない、でも立派な親だったので、お父さんはとても真面目な人で、
うん、
当時でも文盲ではなかったんです。字も書けるし、日本の新聞も読める、そしてまあ、体格のいいとっても真面目な人だったので、なんかそのあたりから重要視されるって人に、で清掃業からなんか馬車で 荷を運ぶ仕事に疲れて、真面目に働いたんでしょうね、
うん、
小さい時は割と部落に住んでたっていう記憶があるんですが、
うん、
小学校3年生頃に一軒建ての2階建てのお家を買って。
あ、そうですか。
福島町っていうとこは早く言えば私も大人になって初めて分かったんですが、部落なんだそうです、
うん、
で部落がどんなものか、その私もよく分からなかったんですが、まあ屠殺場があるから あったので、あんまりいいとこではないっていう感じは受けてたんですが、
うん、
集落を組んでたくさんの集落があって、点々と、いわゆる当時の朝鮮の人が集落を作って住んでいました ね、
うん、ね、うん、お母様はやっぱり外に出てお仕事はなされたんですか？
いや、母はね、うちにいた仕事はしてなかったと思います。
なるほどね、
はい、
うん、
だから福島町でも割と南通りって、福島の早く言えばお金持ちっていうんですか、事業してるとか、割と、まあ、皆さんいい生活をしてるとこの方に家を買って住んでいました。
うん、なるほどね。
はい、大きくなる間はあんまり集落なくって、でなぜか、まあ、そう住んでいてても朝鮮人だなんだってっていうふうに言われてないですね。バカにさ、なんか朝鮮人とか言ってバカにされたとか、そういうこと記憶はないんですよ。とても皆さん親切で優しくて、優しくて、で、まあ、うちはお風呂はなかったんですよね、うちに、でも近所に子供のいない人がいて、お風呂へね、お寺さんがあって、お寺にね、夏なんかは浴びて帰りな
さい、ね、
汗を流して帰り、だから至ってそういうふうな、まあ、差別を受けたとかいう記憶はあんまりなかったですね。もう父がとても真面目で勤勉だったせいなのか知りません。未だ昔の人が、まあ、ピカドンっていう言葉を知ってる人が、ナミちゃんお父さん、もうお父さんもお母さんもおらんじゃろうねっていい人だったからねって言われます。
なるほどね、はい、小学校時代の思い出っていうのはどんなものがありますか？小学校はね、
私ちょっとおてんばで活発の方だったんですよ、で父がいつもね、まあ、言葉が悪いんだけど絶対日本人に負けないように勉強しないと進学もできないし、バカにされる、勉強頑張れっていうか、割と勉強頑張ってたんです。
なるほどね、
はい、そうしたら男の子たちがよくから挑戦挑戦って、
それを男の子がやっぱりからかってきたんですか？
からかって、小学校 3,4 年くらいでしょうね。そしたら私はね、バカタレがバカタレが、宮長も副宮長にもなれんね、バカがね、宮長ぐらいしてからかばちい
なるほどね
言って返してたみたい、返してました。
広島というと、まあ、私は先ほど申し上げましたように、まあ、アメリカで暮らしていらっしゃる被爆者の方に興味があってっていうこともあるんですが、やっぱりアメリカに移民されたりハワイに移民されたりという方すごく多いですよね、戦前から。
そうですね、
そういうその例えばアメリカ帰りの日本人の子供が旧友としていたりとか、あるいはその自分のお友達のそのおじさんでハワイにいる人がいるよとか、そういうことを耳にされたりということはありました？
ありました。
それはどういう形で？
いや、品川のまっちゃんってなんかねすごい垢抜けてましたが、ハワイにお兄さんがいて親戚がいるって、至って金持ちで、当時もねハイカラでした、なんか着てる服とか服装とか、
で、あ、やっぱりそれはアメリカ製だったんですかね、
そう分かりませんけど、うん、でなんかハワイ帰りだハワイ帰りだ言って、うん、なんか珍しくそういう風な言葉ももちろんかけてたけど、なんかね、うん、なんか垢抜けた私ら感じ、子供心にもなんか垢抜けた洋服を着てた、
うん、
でその人自体も割と地主さんで、あのお金持ちのうちでしたね、うん、で女のお兄さんがハワイにいて、なんかおじさんもいていうことでハワイへ行ったことがあるっていう風なお話でした。
あ、そうですか、
はい、でその子は戦後すぐ本当にアメリカへ、
うん、
あの行きました、その兄弟全員が、
うんうん、なるほどね。あのそのじゃあまっちゃんという方がね、例えば、まあ、アメリカにあのつながりがあるから、だから戦争が始まってからその先生とかから、あるいは周りの旧友から、まあ、白い目で見られるというような特別扱いとか、そういうことはありました？
そういうちょっとね、あのあそこのうちはハワイ親戚がおるから、なんかそういうちょろっとしたね親戚がおるから、あんまりね喋らん方がいいとか、なんか、
あ、
そういう言葉も聞きました。
それは生徒の間で、
生徒間で子供の間でも、うん、なんかあの当時はね、ちょっとするとすぐスパイだなんか、うん、そういう風に、
うん、
もう本当に厳しい、
うん、
あの時代でした、
うん、
だから子供心にも迂闊になんかアメリカっていう国も知らないけど、
うん、
なんかあの校長先生が、まあ、ある日あの教団じゃない、朝の朝礼の時間に、あのアメリカをバカにしちゃいけない、
うん、
というふうななんかお話をされたんですよ。だから、
それは戦争が
始まった後に、
後ですか、アメリカをバカにしちゃいけない、
したらいけないっていうのは、その当時鬼畜のような米軍で最低のあの国だっていう風に私たちは教わったんですよ、でも校長先生がある日そういう戦争が始まったとバカにしてはいけないと、なぜかというとあのお金持ちだっていう風な、ちょっと私の記憶の中にあるんですよ、アメリカは豊かな、うん、まあ早裕福だっていう風に聞いたと思います。そうすると子供の間で集まって、あ、校長先生スパイかもしれん、アメリカをひいきしたって、アメリカをひいきしたよ、ひいきの言葉を言ったよ。
あ、じゃあその校長先生のその意図っていうのは何だったんでしょうね。
あのね、私はあの当時もう私のたちの教育の中では今の大東亜戦争はアジアの共栄圏を作るために、うん、あの戦争を始めたと、
うん、
そして中国は愛変の国で最低の、うん、あんま死な死なって言ってたんですよ、当時は、
ね、
戦後は中国になりましたが死なはどうしようもないね、貴族、うん、馬族とアヘンの国だと、うん、それをアメリカが応援しているから日本はやっつけるために戦争を始めたと、
はい、
だから私らのもう教育の中では最高に日本は正義の国であり、
うん、
全てがもう一番だと思ってたんで、
うん、
でも、うん、後からか、あ、でそういう中で校長先生ちょっと理解できました。でもそういうふうな日本威張ってばっかりおってもいけないんだ、アメリカ知らないだろうから、少しはね知りなさいっていう意味で言われたような気がしました、子供心でも、でバカにしてはいけないと。
なるほどね、
う
ん、
そういう意味で、
あ
の、まあ、今は真珠湾攻撃劇をした時は日本勝ってるけど、
はい、
あとどうなるかわからないという、あちらも科学とか発達してる国だから、っていうふうなちょっとした話をされた朝の朝礼の時間に、
うん、
そうするとみんなが、校長先生はちょっとアメリカびいきで、
うん、
アメリカのひいきをしてちょっとスパイのあれが、
うん、もう
当時はね、ほんの少し 少し何か言うとスパイだって、
うん、どちらの中学校にご通われてたんですか。
中学、私小学校の時です。
あ、じゃあ高等小学校、すみません、小学校ですね、全城小学校ですか。
順序当時はね、もう最初順序小学校から国民小学校になったんです。
ああ
の戦争が始まると同時に国民小学校、
国民小、じゃあその国民小学校の校長先生が、
そうですそうです、
じゃあその広島の市内の国民小学校ですか。
そうそう、天満小学校です。
天満小学校ですか、ね、
なんかそういう風なお話でした。
うーん、
でもなんかね、聞いててね、なんか、なんかあの敵をそのひいきをしたような言葉じゃないんです。
うん、
言葉でなくして、うん、まああの、まあ、勝ったか、当時は勝った勝った勝ったムードで、
うん、
私ら5年生の時、4年生に始まって、5年生の時に広島市民球場から2キロぐらい提灯行列で、勝った勝った天皇陛下万歳、天皇陛下万歳って。
じゃあその生活の変化っていうのはやっぱり戦争が始まってからあの割と感じることが多かったですか。
あの、あの生活の変化ですか。
例えば皆さんよく口にされるのは、あの食べ物が
厳
しくなったりとか、
全部廃墟せ、食べ物もそうだし着るもの全てです、全てです、全て。もうなんて言うんですか、私小学校だから小学生1年前、6年生の時は教科書もなかったです。もう買えなかった、教科書なかったです。あの2人並んで机並べてるのに古い教科書でお勉強で、お勉強もねあんまりできないんですよ。空襲警報が鳴ると家へ帰る、下級生を連れて帰る、もうその日はあのもう授業ないでしょ
う。
で今ね冷静に考えるとなんか狂気の沙汰みたいで、あの、まあ、一生懸命なんですよ、私らも勝つために、だけどねいつも忘れられないし、まあ言いたくもないけど、でもみんな必死だったんだろうかなと思って、ね、
その配給なんかがあの、まあ、食べ物なり食もあの医療なりが出るという時に、まあまあ、お父様お母様が韓国籍だからそれに基づいて差別をされるっていうようなこと
は、それはなかったです。それはないんです、うん、隣組組織がきちっとあって、隣組の組長さんがここは何人何人、そういう差別はな、私は受けてません、おそらくそういう苦情は聞いてません、あんまりね、その平等にもう広告市民ですからね、全部あれでしょう。
なるほどね。じゃあただその韓国からもともと来られた方の中で、例えばその、まあ、戦争が始まって、まあ、日本人の学生とは別に自分たちで集まりを持ったりとか戦争のことについて話をしたりとかって、そういうことはあったんですかね。
いや、そういうことは聞いてません、聞いてませんし、あのもの私も割と小さい時の記憶力が割と良かったんです、私は、でもそういった親たちが話してることも聞いたことありません、ただね一つすっごく私の中で残念なことは、私小学校5年生の時に2番目の男の子、あの弟が肺炎になって、6年になった時かな、冬だったから肺炎になったんですよ、
はい、
でお医者さんに来てもらった、もうどうしようもないと、手、はい、もう手の施しようがない当時、で死を待つばっかり、で10日完成でしょ、であの傘、今みたいなあんな伝統じゃないでしょ、ただ傘があって、そこに電球があって、でその傘の上に黒い布を垂らして、その垂らしてる冬じゃないんだな、戸が開いてたから漏れてたから、ちょっと夏場だったのかな、ともかくあのなんて言うんです、もう子供の息を引き取るの、両親は見守って母を抱いて、で私たちも泣きながら、こう見ていたら、ポーンとそこでバーッと蹴って、この朝鮮のスパイやろう、スパイやるんか、あこの朝鮮スパイをするんかっ ていう挑戦、スパイをするのか言って、あの土足で入ってきて、うちの父をね蹴飛ばした。
それ誰誰が、
そう警防団の人だ当時。
ああ
警防団見回りで、明かりが漏れてたみたいです、ほんのかすかにね。みんなその時はすごかったんですよ、10日完成で。でその同棲を聞いて、前の木崎さんって、木崎正幸さんって市会議員もされながら、またあの警護団長もしてたんですよ。で何をするのか、私名前もみんな覚えてる名前まで花岡って、でも言いたくないんで、今現在その人たちの子供たちも孫もみんないるんで、で何をするか言って、そこは今大変なんだいって、子供がね息を引き取る間際だのにね、そういうことをしちゃいけない、怒っちゃった。怒ったら黙って、あの断りもなくそのまま出ちゃった。でもその市会議員の人が、まあ僕さんこらえてあげんさいの、まあこういうあのなんか時代とは言わなんか非常時だから、非常時だからいうことを言う。でその木崎さんがその言葉が、子供の私でもあの聞いてなかったらすごく心に恨みっていうか傷になっていただろうけど、そのおじさんのその言葉で全部消されたような形でした。でも父はそのことについて二度と触れることもなかったです。恨みっぽい話を聞いてなかったんだけど、他の兄弟はみんな分かんないけど、私はなんか、もう6年生ぐらいのよく覚えてます、
ね。そうですよね。
そしてもうその時は何か分からなかったけど、後々ね静かに考えると狂気の沙汰っていうか、あの上空からその明かりが分かるはずないじゃありませんか。明かりをもうスパイをするのか。
なるほどね。
でその当時はね、何事においてもちょっとすればスパイっていう言葉がある。それがなんか今のいじめみたいな感じ。
なるほどね。分かるような気がします。あの少し話が戻るんですが、
はい、
その例えば、まあ、ご両親はもともとね韓国で生まれ育ってご結婚もされたわけですから、日本に来られた時に、まあ、韓国の文化ですとか、
はい、
食べ物ですとかそういうものをあの恋しかったんじゃないかと思いますが、ご家庭の中であのバクさんがそのパクさんがお育ちになっている時に、例えば普通の日本の家庭とは違って韓国風の食事が出たりとか、そういうことはあったんですか？
いや、ほとんど韓国の食事
です。全部韓国でしたか？
なんかおつゆとか。
そうですか。
あの本当戦後ですね、あの日本食にどんどん、あの子供たち、小さい弟たちが大きくなる、はいはい、周囲との交わりがたくさんあって、
あ
ね、それをね聞いた時は私ねすっごくあの泣いて帰ったことがあるんです。お弁当にね、お母さんがキムチを入れてくれたんだろう、蓋を開けた時途端にすぐみんなに一斉に臭い、ニンニク臭い、朝鮮臭いって言われた。ニンニク臭いって言う人もいたけどね、子もいたけど、朝鮮臭いって言われて、もう泣いてお弁当の本当に臭かったです。教室中がもう、
やっぱりそれで急にその韓国のご家庭で育ってるっていうことが急にハイライトされるというか、そういうことがあったんですかね。
いや、それで自分自身も臭いっていうのが分かった、匂いがもうすっごくあのきつい匂いが鼻についたので、二度とお弁当持っていかないようにして、もう家へ帰って、
うちで食べに帰って、そうですか。じゃあその日本風のご飯にしてっていうよりは、もう韓国の風のお昼ご飯でいいから自分は家に帰ってくるよと。
そうですね、あんまりね、あの当時はでもニンニクとか使わないでおつゆとか、まあ早く言えばお味噌汁でも野菜の汁でも作り方がちょっと違うんですよね。あのなんか青野菜を茹でたもので、あの豆腐とか以来も 野菜だったら野菜だけのおつゆとか、それが少し辛いとか、そういった感じで、でもなんかね日本風なおかずもあります。まあ、煮しめみたいなものもいりこ入れて、そこにはレンコンとか、それが大きな大ごちそうだった。煮しめがレンコンとかごぼうとかね、そんなのはなんかお祭りとかの時には特別にあの作ってたみたいです。
なるほどね。
だけどほとんどなんか、うん、ご飯も戦後ですよね、あの、うん、今の状況で時々あの韓国のそんなあの名盛とかそんなの作れませんよ、うん、面倒だから、うん、あんまりね。
なるほどね。そうしましたら、あのまた少し先に、はい、あの戦争が始まってからの時に話が戻りますが、そうしましたらその学徒動員とかそういうことを経験されたという方も多いんですが、
はいはい、
バクさん自身もやはりそうでしたか。
学徒動員っていうのは、中学か中学女学校3年生、あの 1,2 年生は学徒隊って言ってます。学徒隊、
うん、
学徒動員はちょっとね、あの学級が1年か2年上の学級だったと思う、学徒動員っていう名称。
なるほどね。
で私たちは、まあ、あの中学、今でいう女学校1年に入ってすぐあの被爆したんですよね。まあ、あのただ入ったっていうだけであって、ほとんど勉強した記憶はないんです。
なるほどね。じゃあその学徒隊ではどういう仕事をされたんですか、具体的には。
具体的にね、最初にしたのが、ほとんどね勉強した記憶がないんですよ。まあ歴史を何時間か習って、その歴史の先生のこともあんない。
どんな先生でした？
あの歴史の先生がね、なんかすっごい、あの小学校までは担任の先生が一人で、ほとんど切り盛り、で小学校入ると担任はいらっしゃるけど、でも
教科ごとに分かれて、
教科ごとに分かれて、で私たちの先生はなんかあの裁縫の先生だって言ってましたね、
はいはい、
あの当時で、あの歴史の先生で、まあ、授業にで、アジアの文明は黄河のほとりから起きたって、アジアのその時間にお血が聞いてて異様に感じたのがね、あんなにしなしなってバカにした国、なんで文化、アジアの文化がそこから文明が発祥地なんか、黄河のほとりなんか、なるほどね、あ、先生ね、スパイやられるわ、どうしようってその心配しました。それずっと思う、未だにそれ離れないんですよ。あ、シナを褒めたからね、褒めたから、それ子供でしょ、まだ子供心で、それはねずっとそれだけ、あの女学校へ入ってただそれだけです、覚えてるのは、あの授業として覚えてるのは、
ね、
先生スパイでやられるわって連れて行かれるんじゃないかっていう。それからまあ、あの授業何時間かはしたけど、その間に B2 塾が飛来すると帰るでしょう、勉強中なんです。でそれ以外は広島市民救助、
はい、
当時そこを東連兵所と西連兵所があったんです。東の方はなんかあの騎馬って馬をたくさん、うん、いたみたいです。
はいはい、あの
東で、西連兵所の方はね馬はほとんど見てないんです私は。だけど隅の方へ畑を作りましてね、耕して芋の苗を植えました。
ああそうですか。
はい、でそして芋の苗が終わった時点で建物の疎開、
ああ建物の疎開ですか、
それを手伝いに出ました。
うん、
それであの鶴見橋って、うちの学校はそのあたり 1.5 キロぐらい、 1.3 キロぐらいあたりかな、あの爆心地から、7月の20日 頃だったと思うんです。呉の空爆が前後し後だったか先だったか、ともかく呉の空爆とほぼ同じ時期に、あの木のコッペン倒れる時に物が飛んできて、はい、額ここを怪我をしたんですよ。
あ、
真夏に7月の20日過ぎだったと、でもうすぐ3針か4針ぐらい縫ったのは覚えてる、で、まあ、当時母がね、女の子が顔の一番真ん中の眉間に傷をして、今度お嫁にも行けないって母が泣いてたのを覚えてますよ。
そうですよね、当時はやっぱり特にね、
特にね、女の子がね、あの額の真ん中に眉間でしょ、ここが、傷をするとね、その一生がね、すっごく不幸な一生になるよ。そういうことを言いながら嘆いたのを覚えています。で、まあ、それはさっき置いて、でそして、あの、まあ、呉の空爆を見ながらも、広島はね、いつも言われてたのが、呉に軍港があるでしょ、そして瀬戸内海には海運士官学校があって、江田島に、で、あの宇品、まあ、今広島港っていうんですが、宇品からは大陸へ兵隊さんがどんどん送り出されてて、いつか大空襲があるって言われてたけど、もう日本国中ね、大都市は空襲で、で散々な被害を出してるのに、広島はね、たった一発学校の近所に、あの今の中区役所ですか、
はい、
あの裏手の方に爆弾が落ちて見に行きました、
はい、
これくらいの穴が開いてて、このお部屋くらいの穴が、
あ、
ここ
や、そうですか、
でも負傷者もいなくって、
朝、
でそういう、あ、爆弾が落ちるとこんなになるのかなと思う。
じゃあその爆弾が、まあ、爆撃がなかったっていうことについて、か何かその噂っていうのはありました、なぜかという理由について。
いや、そういう、ただね、なぜなんだろう、なんか疑問はありましたね。 B29 は何度も飛来してきたんです。もう訓練もやり、学校からも帰ったり、でもたったあの一発の爆弾だけで、だから8月の6日の朝も全然怖くなかったです。何ともなかったです。
そうしましたら、その8月6日の朝に、まあ、どういう形で、あの、その一日を始められたかっていう、そのあたりから教えていただけますか。
はい、あのね、もう私もね、額の傷はほとんど治っていた、包帯もみな取れて、本来なら学校行かないといけないのに、ね、なんかずる、今で言うずる休み、もうそれが私の中でも胸が痛、一人生き残ったと思うとね。で、あの、
じゃあその時他の学友の方はやっぱり建物疎開に出てらしたんですか。
帰ってきます。で朝ね、空襲警報が鳴ったんです、7時ごろ早朝から、で解除になって、で怖くないんですよ、で解除になって、当時ね、まあ、学校へ行って行けなくはなかったんだけど、行きたくないから、もうそのままずるずるっと休んで、下の3年生の妹と、当時まだ学校へ上がってない弟、2人兄弟を連れて、宮内って、そうですね、宮島のちょっと手前に、山の下の方に半波っていうの軍事工場があったんだろうね、
はい、
父の兄になる 家庭がそこで半波っていうのを営む、はい、割とバラックの家があるので、そこへ田舎なんで2人を預けに連れて行くために、朝ごはん食べて、そして、あの、そうですね、爆心地から 1.8km あたりの福島町っていう路面電車の電停から電車に乗ったんです。
はいはい、
2人をつ、
全
然怖くないですよね、
はい、
もう警戒級、空襲警報が鳴っても怖くなかったの、もう解除されてるし、そして電車に乗って、で、あの、少し行ったところで電車の中の大人の声で、 いや B2 色が飛んどらって言うんです。
あ、うん、
いや B2 色が飛んどらっていう声がして、で空襲警報解除になってるの、なんでなぜ、ま、自分の中でね、
うん、
なんで空襲警報、ちょっと疑問いいんじゃない、まあ、相手 の, そのバカにするんじゃないけどね、解除になったらなんで、なぜ B20 個どうしてういう気持ちで、かすかに爆音が聞こえました。
あ、
かすかに爆音が、
うん、
そうしたと爆音を聞いたと同時にもうピカーって光ってゴーもうゴーいうような 音みたいな、もう火の塊が電車の中を押し尽くしたんです。
うーん、
光と、ま
あ、爆心地からどれぐらいの距離だったんですか、その瞬間って
。瞬間が 1.9 キロ、2キロ以内です。
ああそうですか。
あの4人ほど即死してるんですこの電車の中 で,
で
電車の中外、あの首をこう外へ出したまあ、まあ、即死してる人がいた。
あ、
その人が B20 が飛んだらいう人だろう思うんです
。ああ、それを見ていたからっていうことですか。
そのまんま即死したんだと思う。
うん、
で見たのか飛行機を見たっていう人はたくさんいますね。
うん、
あの三菱の方から飛行機を見たって、パラシュートみたいなのが降りながら破裂した。
うん、
で目がおかしくなったっていう人。うん、でそしてもう一瞬気を失ったんだろうと思うんです。そうしたら大人の声で、はよはよ飛び降りで飛び降りろ飛び降りっていう声がしたんです。
うん、
そして気がついてなんか無我夢中で飛び降り、あの電車降りたんです。前へ進んでた電車が元の位置ぐらいに戻されてるんです。
あ、爆風で戻されてる。
いや、あのちょっと坂道だったので、もう機能を失ったの、自然とこう、
あ、ね、なるほどね。
で電車から降りてみると、あんなに明るくて、その日はもうその年になって一番暑い朝からもう すっごくあのもうカンカン照りだった、ね、なんでこんなに薄暗いんだろうと。
うん、
でしばらくみんな電車から降りた人も無言で、しばらくして見ると全身みんな血だらけになってるんです。
うん、
血だ、みんな血を流してる。
うん、
顔から頭から。それでなんかすっごくあの異常な雰囲気で見ると、いつの間に兄弟の手はしっかり握ってるんですよ。もう気がつかない間にね。
はい、
でそれからまだ 4,5 分くらいかな、あの時間経ってみると、あの家がみんな傾いてるんですよ。 1.8km、もう2階建ての家がみんな傾いたような。そしてそれを見て電車から降りた大人の人たちがみんな、もうみんななんていうのか、恐怖いうかだろう思うんですよ。もう血は流れてるし。そしたら、これは広島のガスタンクが爆発したんじゃ、帰ろう帰ろう言って3355に散ったんです。
うん、
で私も大人たちが帰るのを見て、あ、家に帰ろう、お母さんのとこへ帰ろう、
一
瞬思って、そしてその電車、私電車の地点から家までが150メートルぐらいなんです。でその町の通りを、南通りって通りを道路あの行くとちょっと遠回りになるので、土手の下を通ると近道になるので、土手の下を通って、
うん、
通ってうち、
はい、
そして土手だから上に、土手の上へ上がらないといけない。
はい、
上がって真っ先に見たのが広島市内なんです。一望できるんです。あの、まあ、今は大きい建物がたくさんあるから、あのそんなに昔はみんなそんな高くないでしょう。広島市内がみんな見えるんです、その土手から。あの 呉の空爆も全部見えた、その土手からね。今もその土手はずっと太田川の、あの堤防になって立派な、今車道もできて堤防だ。当時はあのまだそんなに整備されてなかったんです。で河川も整備されなくって、上がって広島を見る真っ先に見えたのが市内の、広島が消えてなくなった。本当に怖かったです。それは今でもね、思い出したくない。
その時は何が起こったっていうふうに思ったんでしょう。
いや、何もそういう起こった何か想像すらできない。分からなく、ただその状況だけ、
はい、
状況だけで B29 がどうした、爆弾落としたとか、そういうものは何にも分からない
ん
です。
もう
何が何やらさっぱり分からない。そして見て、あ、うちはどうなってるのかなと見ると、家はもう全部倒壊、全部もう爆風で、そして、あ、お母さんどうなってるのかなと思って、まあ父は仕事に行ってます。で見るともう全身血だらけになって、お母さん当時0歳、弟を逆さに抱いて、
はい、
もう近所の人たちもみんななんかわけのわからないような声をしながら、みんな何事じゃ、何が起きたんだ。そしてその土手の方へ来るんです。その土手はなんかしら、こう土手があって草があって、なんかこう避難場所みたいな感じで、で土手にみんな土手の方へ行って、駆け寄って、お母さん血がいっぱい流れ出とるよ、あんたも血が出とる。でなんかね、顔がぬるぬるしてるのは感じたんです。だけど自分が怪我をしたとかいうので、痛くもなかったし、全然何も感じ、あまりにも怖さに、で顔をなでてみる、両手に血が真っ赤に、で頭にガラス木のコッペみたい、電車のあれがこう刺さって血が流れ、
なるほど。
でもちっとも痛くなかったです。でその自分の見て、二人の兄弟を見ると全然何の傷もしてないんですよ。大人に、守られる、電車の中、
なるほどね。
でそしてまあ違う、どんどんどんどんね、最初はこう近所の隣組の人たちがこう怪我をして、うちから出ながら倒れた中から出るとき、いろんなものにぶつかったりして傷を負ったりして、まあ、みんなそういった傷でに少し経つと、もう暑い暑い、助けてくれ、鳥が羽ばたくように、でも皮膚が垂れ下がっとるんですよ。で土手のとこまで来ると倒れるんです。でまた起き上がって、2,30 メートル河川の方行くと倒れて、もう起き上がることができ、でその土手から西の方を見ると恋の山って、はい、恋の山たくさん出ます、言葉の中で、
はい、
みんなそこの方へと避難の、その恋の山をめがけてみんな、あのなんか緑を見て、行きながら途中でみんな倒れて、ほとんどね土手の上でも止まってしまったような状態。
なるほど、
ね。そしてね、まあ最初は暑い暑い助けてくれ言ってた人が、しまいにはもう倒れたらもう痛いとも助けてくれ、水をくれって、水水、もう本当先生、今こうして話すけどね、皮膚が剥けて、この髪の毛みんな焼けてじりじりになっとるでしょう。夏場だから衣服は薄いでしょう。もう衣服がこう肌についたようになってね、そして肌が剥けたところは皮膚がたら、あんな本当にむごい、思い出したくない。
じゃあご家族の方は、
うちはね、本当にね、それがまあそうしてる間に父も帰ったんです。 怪我をしてないと嘘なんです、あんまり被爆をして、で妹もね2階、当時5年生の妹は2階におって、はい、気がついたら路上の上に投げ出されとった、道の上に、だから、もう何かその怪我はして血は出、そんなのはもう怪我とか言えない。私は血が出てもちっとも痛くなかった。でうちの父は爆心地にもっと私らより近い地点にいた。な怪我も何もなしにね、なんか荷物を積んでて影に入っている時に倒れ、うちは塀が倒れるのも反対側に倒れて、父は無事だったみたい。で家族が揃いました、うちは。
そうですか。
でもそれってね、言えなかったです。うちはね家族が揃ったいうことはね、戦後全然言えなかった。そして時間が経てばもうあたりいっぱいそうした、もうやけどした人、ほとんどやけどでしたね、後から来る人は倒れてる。そうしてそうしてるうちに30分ぐらい、まだ救援タイム何にも来ない時に、黒い雨が降りだした。雨言ったら水だ、わっちら浴びたのは、あの西の2キロ以内が一番あの黒い雨が激しかったみたい、真っ黒い雨、油のような雨だった。でその雨を受けながら誰が言うともなく言った言葉が、こりゃ今さっきの B29 が特殊爆弾なんか落としたんじゃ。
特殊爆弾
ですか。特殊爆弾だいう言葉をその時言ってました、大人の人が、ね、特殊爆弾じゃ、これはまだ空襲がまだあるかわからん、逃げよう逃げよう、恋の方へ行こう言う。でみんな私らの中では、あの空襲っていうのは爆弾が次から次へ落ちてくるのが空襲だと思ってたから、そう言ってまだ空襲があるって思ったんだろうと思う。冷静に考えるわ、広島も廃墟になってるのどこへ空襲するんですか。でそしてね、まあ、あのみんなね、あの恋の山へと方へ怪我をした人だとか、でも残った家族もたくさんいる。なぜかというと、みんなどこの家もね、当時は兄弟がみんな 7,8 人くらいでしょ、どこの家も 2,3 人は出てるんで、学童隊と勤労奉仕で、でそういう人が帰ってくるか思って、まあ、待ってる、で一部またうちも母とか幼い兄弟は恋の山一時近所の人たちと隣、で私とは残ったんです。あの母の兄になるおじさんが爆心地から500メートルぐらいの距離のとこへ仕事に行って、土木工事に行ってたんで、おじがもし帰っても見ると広島火の海なんですよ。確かにやけどしとるだろう。あの帰ってきた時大変だと思ったので残ってた。でもおじはとうとう帰ってこなかったです。未だ行方不明のままだけど。
そうですか。
はい。でそして時間が経って、まあ、あの恋の方に避難した人も3時間ぐらいして、でお昼前だが、まあ、朝から明るいからね、お昼前かそのいつだったか分からない、とにかくお昼前は確かなんだけど、今でいう救援隊警防団の人が田舎からどんどん来ちゃったです。
じゃあその人たちがその与えてくれた援助っていうのは、まあ、傷の手当てなんかもほとんどできなかったと思うんですけど、
できない。あの人たちは何をしたかという、水を持ってきて、水と乾パンを私たちはもらいました。それからあの怪我をしてももうダメだと思う人を置いて、少しでも助かる人をどんどん運んでいきました。救援所っていうんですか、そういうとこへ連れて行ったんだろうと思うんです、
は
い、
なるほどね。
そしてあの水っていう言葉でいつも胸が痛いのは、その水を飲んだのはあっちも覚えてるんで、どういう形で飲んだのか全然記憶ないんです。その日にどういうふうに、で今のように紙コップとかないから、おそらく私の想像の中で兵隊さんが持ってる水筒ですよね、午後ぐらい入る大きい、それを回し飲みにしてみんなでね、そんなもう回し飲みしないと なんか
一人ずつコップなんかないですもん ね、
そういう状況じゃないんですよ、だけどそこで倒れて水水っていう人に一滴の水もやってない、それはね、生き残った被爆者をふっと思う時にすっごく胸が痛むと思います。私でも思い出したらなぜそういうことをしたんかなと自分で反省ではないけど思います。でも飢餓状態っていうかそういう思いも何にもつながらないんですよ。でもね、その日はそういった中で死体といっぱいの死んだ人とかもう瀕死の人とかの間でただ避難してくる誰かが来るかと思って待って、夜はね広島の空が焦げるかと思うくらい広島が燃える明かりで真っ赤でした空が。でその中で誰一人眠る人もいないし帰るうちもないし全部壊れてるんで、土手に座って人影がするとねみんな駆け寄るの。で私もね子供の姿を見て駆け寄ったけど8月の6日の日にね学徒隊として出て行った、まあ、同級生もお姉さんやお兄さんたち誰一人として帰ってこなかった。
じゃあそのまあ家もほとんど全壊状態になっていたっていうことですけれども、それからのまあ生活というかそのどういう形でその居住移植ですね。
食事はねほとんどなんか今でいう炊き出しなんでしょう。作る全然作るようなとこない、でただねなんかあの土を穴をこう掘って木は家が倒壊したようなでもうなんか釜みたいなものをかけて炊かないとねハエがもう、不潔っていうかもうそういう言葉で表せないくらい、でそのそういうことよりもそして朝夜が明けてみると前の日は肌が真っ赤に向けて真っ赤だった人たちが薄青くなってる肌、あの赤かったところが、色が変わってちょっとあの膨れたような形、でまあ、あの石で8キロぐらいのところは部分的に火事が起きたところも倒壊したまんまの木ごみ、それをもうみんなね警防団の人も傷が少しでもみんあの被爆者は傷がない言ったら嘘なんです、でもみんなねそういう亡くなった人のために木をどんどんどんどん河川敷の方へ持って行って木を置いて遺体を置いて、また木を置いてそして焼いていったんですよ先生。あの太田川のね河川たくさんで遺体を焼きました。そして河原の上にね名札を当時も血液型と書いてだけど誰のかわからないけどこう書いて河原の上を載せてあげた。
じゃあその作業を手伝われたってことですか。
多少はねあのそういう警防団の人がしたけどなんか木を運ぶ時とか、
少し手助けをしてあげて、
何か手助けを一生懸命やったの覚えてます。自分も怪我をしてるけどそしてまだもっとねむごかったのはお昼過ぎ頃になるともう傷んで傷んでね熱線を浴びてるでしょ、もうすっごい暑いんですよ。その
それは当日ですか。
当日7日、6日、
次の日ですね。
次の日は、遺体がもう傷んでいってね、あのもう口がこう弾けるような目の玉が飛び出るような、今想像するとすっごい怖い状況じゃっただろうけど全然怖かったいうあれはないんですよ、それいくら見ても。でそういう中で匂いもすごかっただろう思うけどそういう中で生活しました。
じゃあそれは家にをどういうどこで生活された
んですか。いや同点の家は農塾です。
農塾ですか。
その農塾です。あの蚊がいなかったでおらなほいで3日目からものすごくハエ、
そう
すっごいハエだった。ほいでうじ、
すいませんお水少し上がりますか
先生。エアコンが効きすぎ私には。
じゃあ少し上がります。 上げますね。
お水大、おーすごいお水。で、
どうぞ。
もうね、毎日毎日そうして死体を焼いていって、あの救護していく人はもう助かると思う人は救護するけど、そのままあの死後3日頃かな、3日ぐらいした後、あたりにウジ虫がいっぱい張ってるんですよ。で、このウジ虫がどこから出たのかも、あの防空壕とかいうのをあの人影に見えないところで亡くなった人、傷口へ肺が、そしてそしてウジ虫が、でそしてもう生きてる、やけしてるの、やけどの傷口からもうウジ虫が湧いて、随分取ってやりました。
じゃあそのウジ虫が湧いているようなやけどの跡に対しては、もうその虫を取ってやるぐらいしか治療法がなかった
んですかね。あ、そうですね、あの薬もありました。
どういう薬があったんですかね。
なんかね、水薬のヨドチンキっていうか、あの包帯とかそんなないんですよ全然。ただね、キュウリとかジャガイモがやけどに薬になる言って、あの石で砕いて、あの自分が子供だったので同じぐらいのね子供にね随分とつけてやったり、ウジ虫を取ってやったり、大人はした記憶はないんですがね、子供で特にね、あの子だくさんだから、もうみんなね、子供なんかほっとくんよ、もう死んでもいいわいう感じ。
ああなるほどね。
うん、もう今だって一人二人だけ大事に囲ってるけど、昔はもう一人一人二人死んでもしょうが、大人の方が大事っていう感じ。
あ、じゃあその大人からあまり注意を受けていなかった子供を子供同士で助けてあげたいという、そういう気持ちですかね。
まあ、自分が子供だったので、子供を大人よりも子供の方に関心があった。
なるほどね。
そして3日4日、あの終戦を迎えた時は掘ったて小屋みたいな屋根のあるところで終戦を迎えたのを覚えて、
そうですか。
何日間その土手で農塾をしたのか、それを覚えてます。
まあでもしばらく1週間ぐらいですかね。
しばらく1週間ぐらいはしたんだろうと思う。
で
その間はずっとね、あの何かとこう救援っていうんですか、おむすびもありました。
ああなるほどね。
そういう面ではね、まあ大人になって冷静に考えると、やっぱり法治国家だったんだなという、まあ関心っていうとはちょっとおかしいけど、まあやっぱり法治国家だったかなって、あの恐ろしい原爆の後にもそういう作業がされたいうことは、
なるほどね。
それはまあ大人のなってね、感覚で、まああの時どうだったこうだったと思うと、ああそうだ、もらった乾パンももらった、おむすびも食べた、お水ももらった。
あの私はね、そのアメリカで生活してらっしゃる韓国系のアメリカ人で、もともとは広島にいらして被爆してという経験のある方とあのインタビューさせていただいたことがあるんですが、その方はその、まあ、原爆が落ちた直後にそのおにぎりをもらいに行ったら、お前はその韓国人だからということで差別をされておにぎりをもらえなかったっていうことをあの話してらしたんですが、そういう形で何かその韓国の国籍が表に出てくるっていうようなことはありました？
いやそれは分かりませんけど、その人が経験したから言うのかもしれませんけど、でもね、朝鮮人日本人って分かりません。避難していく人たちはみんなに、私はね、あの私自身は避難してないけど、今日あのお母さんへ行くと途中浅井橋ってあるんですよ、ちょっと執行外出る、そのあたりでおむすびを、お母さんたちはおむすびをもらったっていう、私は乾パン
の
記憶なんです。おむすび何にも、そしてもうどんどん罹災者証明も あの今罹災者証明って広島から逃れていくのにね、その証明持っとりなさい言って書いてくれちゃったり。
ああそうですか、
うん、そういう話は聞いてるけどね、うんうん、で朝鮮人、ま、この前もねなんかカラス由来で朝鮮人の死体は処理してくれなかった言うけど、
うん、
朝鮮人か日本人か分かんないもん、
うん、
ただね恋にたくさん朝鮮の人がいて、うるさい朝鮮人は早い帰れって言われたっていう話は聞きました。
うるさい朝鮮人ですか、
うん、うるさい言葉とかどうしてもこうあったが、があ 生活習慣も多少は違うじゃありませんか、
うん、
でそう言われたっていう話は聞いたことありますね。
それはじゃあその恋の山にも被爆直後避難してる時
ですか。避難した時にね、うん、であの親戚とか知ってる人とかがいてもたくさんの人が恋へ避難していってるんです、どうしてもあの一世の人は本国語も出るでしょうし、まあ、言葉は聞き慣れないと。今中国の人がうちの近所にも 2,3 人いるんですから、すっごくうるさいく感じます。
いいように感じるんです
よ、それと同じくあの朝鮮語を聞くといいように感じたんじゃないかないう気がします。でもねおむすびくれなかったというのはどこも分かんない。
なるほど、ね、
それは私はそういう経験ありませんし、
うん、
思いもありません。
うん、
ほとんど隣組を通して全てが、
うん、
衣類もくれちゃったし、
うん、なるほどね、
なんかねタオルみたいなもんとか石鹸の配給がありました。
あそうですか、
はい、
うん、そうしましたらその、あの戦後しばらく経ってからはやっぱり学校の方に戻られたんですか。
いいえ、もうあの今から話で7日の日におじを探しに母も父も出たんです。爆心地に
近くに
市内の方へ出て、父はねもうなんていうのも帰るなり土手にもう崩れるように倒れて、倒れて起き上がれなかった。で後から聞くと身元の確認をするで死体を全
部、
その熱気ともうなんか当たったっていうんです
か、放射能もですよね。
で大変だったんです父が。で母ももう髪の毛が抜け出して、まあ、あれは後からだけど、で母もで両親がもうなんかしら動けなくなっちゃって、傷はあんまり大したないんだけど、子供私ら大変でした。食べ生きていくのが、で父はそれ本当に勤勉な父が働かなくなったし、
ね、
で終戦、まあ終戦になりましたよね、終戦と同時に働く場所がないんです。もうきちっとした、でそれでもっと私たちはね大変でした。あの韓国人はなんかね、私なんかまあ、その当時としては日本人になりたい、早く、まあ、創始解明ってパッから荒井っていう、ずっと今でも荒井って弟たちは使っています。
あそうですか、
通称名を、
ね、
創始解明、それは日本の植民地時代に日本名、まあ、いわゆる日本名、で本当に日本人になりたい、戦争も勝ってほしかった、私たちはね。でまあ終戦と同時になんか国籍外人登録とかいろいろできたら、もう本当にそれが差別な今度は。
あ、
その差別が大変だったんで生きていくのに、いろんな面で。
その辺を具体的に少し例を挙げて教えていただけますか。
そうですね、まあ、まずちゃんとした会社、まあ、あの早く言えば、公務員は絶対なれない、公務員はなれない。で皆さんどちらかといえばあのみんなほとんどが労務者みたいな感じじゃありませんか。だから、そういった戦後すぐに労務者が働くような場所ってないんでしょう。知的レベルのところはもう全然ダメでした。そういうね、で本当に賢ければどうかわからないけど普通の人は働けない。 あのそれと、まあ、あの食料なんかは隣組制度があって廃墟っていうのがあってもらえたんですが、他にあの健康保険に入れない。
あ、それもあったんですか。
健康保険にも入れない。まあ、なんかね、外人登録があっていろんな差別があって、登録を持って歩かないと罰金払わないといけないし、また警察へ連れて行かれる。なんかいろいろとね、もう具体的にあげればなんだろうと思うけど、何かといろんな、障害っていうのがあって、でもう父はその時の原因で肝臓がんになりまして、あんなにね勤勉な父が働けなくなって、だから私が中学1年5年3年の妹、兄弟3人戦後学校行ってません。行けなかったんです、私たちは。
それはもう金銭的な、も
うそうです。それと一緒に闇の買い出し、米を買い出し、あらゆる法の目を盗むような生き方、
そうでないといけないから、生きてい
けないんです、で買い出しって闇の米を買ってきたり、子供がいてポケットとかいろんなところへ米を詰めてきて売るとか、
なるほど、
ね、で母も髪の毛が抜け出してね、
で
も、当時は私が、まあ、水をあげなかったのは、どこからそんなにデマが出たの、あの水を、やけどの人に水をやるとすぐ死ぬるっていうので、
そうですよね、
それでもっとあげなかったんだけど、本当はね水を飲ませた方が良かったんです、解毒作用があるから、だろうと思う。なぜかというと、うちの母ももうすごく髪の毛の衰弱したんだけど、田舎にあの宮内ってさっき言ったでしょ、そこの農家の人が、あの爆弾は何か毒が混ざっとった、毒が入っとったんだろう、だから毒だみそってね、音をどっと飲んで毒を消した方がいいっていう、歯はね随分飲みました。
なるほどね。
途中で止まったんですよ、髪抜けるのが。
あ、そうですか。
で、そうですね、72歳まで弱かったですが、まあ、72歳まで、
なるほどね、
70歳かな、風邪の72歳だから。
じゃあ毒ダミ茶がおそらくは何か効用があったっていうことなのかもしれないですね。
私もね、頭がね腐るかと思う、あの腐るっていうかね、痛みは全然今でも、ね、思い出せないんですが、ただうじが湧くかと思って怖く、
ね、
海で可能してドロドロ、でもそんなになってたら痛かったはずだろうけど、私の中ではうじが湧かないか思って心配した、それだけ覚えてるんですが、痛かったっていう記憶がないんです。あまりにも周囲の人が、先生それはね想像を絶するもんですよ、その現場で。同じ原爆終わっても、怪我をして田舎へすぐ行くとか、また収容所行って実際、私らは在日の私らは行き場がないんですよ。まあ、あの日本の人だったら兄弟とかいろんな親戚隕石関係が田舎にあるじゃありませんか。
でもそうですよ、ね、
全然その場から行き場がないんですよ。ただうちも宮内へ販売してたいうけど、そこにも家族がまたいて、全部が全部行けないので、で、そしてまあ戦後ね、在日の人は生きるのに大変でした。で、
あのそのまあ生活苦戦後ね、あの経験される中で、その原爆のことについて、例えばご家族の中で話をするっていうことはありました？
なかった。私ら原爆っていう言葉知らなかったし、核がどんなに怖いものか知らないんです。ただ広島の状況を見て、あのピカドンは恐ろしいよの、たった一発での人をいっぱい殺して、あんた方はピカドンで何人死んだんや、もうそういう言葉
うん、
ピカドンって10年くらいは核とか原爆っていう言葉すら知らなかったです。
うん、じゃあその当時はその自分は被爆者だって今で言うような被爆者だっていうの意識は到底なかった
そないです
っていうことですよね。
はい、でそれとあの韓国へ帰った人たちも今言った身寄りがないから、うん、家はと全部失って何にもないでしょ、うん、だから祖国へと帰ってて随分と彼らは彼らで、
うん
うん、もうすっごくもう差別を受けたそうです。韓国で差別を受けた、
うん、そうらしいですよね。
で、うん、私は状況が分かります。何にもない裸で帰ってるんですよ、住むうちもない、住むうちがあったら帰ってないと思うんです、
うん、
でただね原爆のために風評っていうか原爆のために戦争が早く終わったってずっと私たちもそれそう思っていました。原爆のおかげで戦争が早く終わったと、
はい、
それはずっとね、そうですね、この20年くらい前まではそう思ってました。
今はどういうふうにお考えですか？
今はねちょっとひどいなと思います。アメリカはひどかったと思う。いや広島の原爆は
すいません、
広島の原爆はまだしも私の中では長崎の原爆がね、
うーん、
許せない、
うん、
広島の原爆、まあ、あれあの全部写真撮って惨状分かってるだろうに、長崎へね、2日後にした、それはちょっとね、あの冷静にか最初は何にも分からなかったけど平和が続きいろんなことが分かってくるじゃありませんか、でまず日本はもう戦争するのにも疲弊しすぎて何にも戦う力すらなかったって、どう見てもだけどまあ気持ちの上で一兵残っても戦争は降参はしないっていう言葉がありましたが、でもそれは矛盾した言葉だけど、
うん
うん、まああとそうですよね、今頃 8月になると、
うん、
なると終戦前のこととか終戦にまつわる NHK でスペシャルっていうんでドキュメンタリーって見ていて、そういう事実が分かった時点でいけないことをした、ちょっとあんまり無謀すぎるなと思いました。でも最初頃はね、まあ、アメリカまあ、ララ武士なんかいろんな武士とかたくさんくれて、あ優しくて豊かでいい国かなと思ったけど、でも事実っていうんですか少しずつ分かって
なるほど ね、
ね、来るといやそこまでしなくたって良かったんじゃないか、
うん、
もうアメリカは勝ってるのに、
うん、
そこまでね長崎まで落とす必要はなかった。とどめを刺すっていう日本語があるじゃありませんか、うん、死んだ人に喉にね、それととどめを刺したんかなっていう、まあもうこういう時にはもうまるっきり私は韓国、まあ、朝鮮離れて日本人になってますからね、気持ちの上では、
うん、なるほどね、
そう思います。
少しあの違った角度からの質問なんですが、よくその戦後ね日本の社会では、はい、あの女性の社会的な地位が変わったっていうことが言われますよね。その参政権もできましたし、
ね、
まあ、家の外に果てて女性でも働いてっていうことが増えてきたと思うんですけども、パクさんご自身はそういう変化をあの感じられるっていうことはありました？
私はねその変化を感じる前にもう働くのが大変 だったので生きていくのが、だから今言うね平和についてももう原爆がどんなもんかもわからない生き物飼ってたんです。私はあの家業としてちょっと遠くへ、そうするとあの豚を何百も飼ってたんですよね。
あ、そうですか。
そうしたら毎日がもうあのなんていうの、着るものもいらない作業着だけあればいいんですよ。で車運転して作業所へ行って豚に飼料をやってまた次の日、だから毎日が家へ帰っても家族の顔もまともに見ることもなし夫と二人で、そして作業所へ行って一生懸命その 作業をやる、それがもう自分の日課になってしまって、予想を見て考える暇もなかったです。生きるのが。
でもまあそのご結婚じゃ何年にされたんですか？
あのね、結婚はね、そうですね、17歳かな、5年くらい、戦後5、6年くらいのちに結婚、でも何にもなしにね、本当にただね、若い青年がいないから適当って言ったら変だけど、まあ、あの真面目でちゃんとしてれば早く嫁にもらってもらわないといけない。で、特に私長女だし下に兄弟がいるから早く、早くまとめて、
当時はね、そういう考え方ですよね。
それと、まあ、どんどんどんどん女性が当時はね、あの、まあ、私らのなんかみんななんて言うんですか、一番手早く春を売るっていう、ね、パンパンって言ってたんですよね、女性が稼ぎに出るの、
はい、
でそんなのがあるから親ももっとね、友達なんか誘われて出ていくんではないかという心配もあったんだろうと思います。
なるほどね、
もう戦後大変でして、いろんな面でそういう性的なもんでもすっごくあの乱れてました。もう性病もすごく流行ってたしね、
なるほどね、
性病も流行ってました。まあ、お産をしても血液、あの保健所行っても血液検査からお産、手帳もらって、
なるほどね、
奇形児が生まれたりね、大変です。
じゃあそのご主人はあの日本人の方ですか？
いえいえ、同じ韓国
人、在日の韓国人の方ですか？そうですか。じゃあご結婚されたり、あるいはお子さんもいらっしゃるんですか？
私です。4人います。
ああ、そうですか。でもその子供さんを作られる時なんか、ご出産される時なんかに、あの、まあ、被爆者ということが話に出るということはありました？
よし、夫も被爆者なんで、そんなのね、全然もう何十年前でしょ、60何年前は、そんなの被爆が今でいう、この度ね、もっともっと詳しく分かったのは、あの北陸の、あ、原発でいろんな数字とか、どんなに怖い、私たちはそんなに怖い、あんなにまで怖いもんとは思わなかったです。
なるほどね。じゃあそのアメリカ政府がすぐ戦争後2年ぐらい経ってから ABCC っていうのを作ったと思うんですけども、
ありました、
そういうところから声がかかるとか、そういうことはなかったですか？
ありました。あの ABCC はね、すっごく腹が立った。
それはどういうことでしょう？
どういうことかというとね、子供が生まれるとね、検査に連れていくんですよ。そして、あのそれよりも私、最初生まれた最初にお産した子がすぐ亡くなったんですよ、早産して。でもね、それって話を聞くと、その時期はほとんど子供が、初めての子が死産が多いかった、そう、亡くなったり死んだりとか、うちの近所もそうでした。で、あの9ヶ月で双子の子だったんですよ、早産をして、子供が生まれてもね、泣く声も声が出ないくらい、あのなんか栄養失調、まあ、お医者さん当時言われたんです。
栄養失調だ
って言うんだけど、栄養失調なんかなんかね、もう近所もみんなそうして死ぬんですよ、死産をするとか。その2、3年の間、そう時期がありましたね、それは原爆の影響だって、まあ、最近ですよね、そういう話題も出たり、話を聞いて、この15、6年ぐらい前にある集会で、ああ、そういうことが記録にあるんだと思ったんですよ。で、まあ、話戻るけど、そして、46年だったかな、1946年に子供が生まれて、で ABCC が来た、あの亡くなった遺体を取る、
ああ、
で、
ええ、
それもどうして まあ当時はみんな貧しいバラックの中でジープで本当白衣を着て真っ白箱を持ってくるんですよ。
あ
持って、
来
て ABCC から来たって、白衣着てすぐ清潔にして、で、あの遺体をまあくださいと、して、もしお宅で返してほしいんなら ABCC へ連れてきますと、で欲しいんだったら遺体を返します、一応、まあ調べて、それからあの遺体が欲しく、あのもういいって言うんだったら自分のところで省略して処分をします、遺体、もう丁重にその本を売りますっていう。で主人が怒って、誰の許可で誰の話を聞いてそうして箱まで持ってくるか、できない、やることはでき、あげん、やな、で返したんです、でもうちの近所の人はみんな、ね、お葬式はできないんですよ、みんなね、お葬式をでき、そのお葬式をよしな、なぜか言うとお墓があるわけでもないし、その費用とかいろんな面で、でも ABCC に簡単にあげました、でうちはあのまあ夫の方がカトリックだったんです。
あ、そうなんですか。
カトリックで、まあ教会神父様臨終の秘跡もみんな受けて、そしてあのちょっと当時は郊外だった、市外だったんだけど、カトリックの墓地があったんです。そこに埋葬ができたので、またそういうことが言えたと思うんです、でもその埋葬するとこがなかったらおそらくうちもあげてそのまま、
なるほどね、
そのまま、あのお宅の方でしてくださいってお願いしたかもしれない。でそういうことがあったあとは、あの今度次から子供が生まれると 3歳ぐらいになると、
はい、
どこで調べてくるのか来るんですよ、ABCCH を来てくれ、まこと綺麗ですよね、すっごく清潔で、まあなんかおやつちょっと子供もらって、で調べた結果いうものは全然ないんですよ、
教えてくれない、
くれないんで、何もない、ただ連れて行ってその検査をして、まあちょっとおやつをあげて、それでうちまで連れて帰って、そうしたら不満が出だして、なぜ連れて行って、何にもどこ悪いんだったら悪いとか、検査の結果は一つ、何や ABCC って、もう行くのを拒否しよう、もう言って、次からは私らも ABCC が来てくれっていうのもいいですって行かなかった。
ABCC からそのご自宅にそうやって人が派遣されてきた時に、あの在日の韓国人だということは向こうの人は知ってたと思いますか。
いや韓国人だけで日本の人
もそうですよね、もちろん、
あのその点は分かります。ほとんど通称名使ってるから、
あ
私らもね普通は、通称名使ってて、最近ですよ韓国が強くなって、そこが強くなってみんなちょっと威張って、自分に自信が持てたんですよ、祖国が強くなって本名、昔なんか本名で名乗る言ったらなんか自分でこう隠れるような、隠れるような形で通称名使ってたけど、今は堂々と本名ね、あの学校も卒業したりとかしますけど、それはね祖国が強くなったから堂々としてきたの で、 で国っていうものはやっぱり強くなきゃいけない、国民が大変です。
なるほどね。じゃあその原爆の被害を受けた被爆者だっていう意識がそのできてきたのはいつ頃のことなんでしょうね。
なんかね病気になるとか、そして、別にね、でも自分が原爆を受けて被害者だ被害者だよね、被害意識はあんまりなかったです。でも一面被爆手帳があって医療費が無料になって、最初はただの紙切れだったけど、あの医療費が無料になって、ありがたいっていう気持ちの方が先立ちました。
じゃあその原爆手帳が出たのは何年になるんですか。
ね昭和ね30何年だったかな、 手帳に書いてあったけどよく覚えてない。
昭和30年代とか割とすぐですよね、うん、じゃあ
戦後、いや後半です、割とね
昭和30年代の後半ですか。
え、後半です、後半です。それからなんていうんですか、最初はただのあれだったんですよ、何にもなし、ただ被爆者だっていう手帳だけで、何キロ以内で被爆したと、それだけだったんです、
はい、
でしばらくすると医療費が、
医療費ですよね、
それすっごい嬉しかったです。被爆者にもなんて、その被害を受けたそのことよりも、
はい、
被爆手帳を持ってなんか医療費が無料になったいうその嬉しさの方が先でした。
あ、なるほどね。でも特にその在日の韓国人として、
そうです、
そのヘルシーインシュランス、健康保険も入りにくかった、
入りにくいんじゃなくて
入れなかった、
入れなかった、拒否されて、そしてもう普通だったら健康保険を手帳持っていくでしょ、うん、だけど、うん、もうないからこれだけでも通じたんですよ、そうすると今度手当が出たりしたでしょ。
そうですよね、
1万4000くらいの手当が出て、はい、でそれから被爆者がどんどんなんかがんとかいろんな病気が出たりしたんですよ。出たりして、でも手帳があるからいいねっていう、
うん、
私ら韓国の人は、
、
その言葉の方が多かったです。
ああそうですか、
ね、どれだけそう言葉に言えない目に見えない差別的なものを持ってたかっていうことですよね。
そうですね、
言葉に出して言おうとしたら外国人だからってもう一言で、
うん、
そうしてまた言ってたらある人は、あ、そういうに気に入らんにゃ帰れかろうに、
うん、
単純にそれで、まあ、その言葉聞きたくないから、
うん、
あまりに言うなら帰れかろうに、
うん、
朝鮮か帰れじゃな、韓国ないと朝鮮ないと、
うん、
いう感じで平気にそういう言葉が出てきます、
うん、
でもそれを聞いて、あなたどういう言うたっけ、こうなって大きくなるじゃん、まあ、みんなそこで、まあ
うん、
生きていくために、うん、生きていくために収めてしまう、
うん、
っていう感じ。
じゃあそのね、今はいろんなその被爆者の会ですとか、あるいはその特に韓国人の方で被爆された方を、まあ、手助けする会というような形でいろいろ活動なさってますけど、
そうですね、
はい、そういうことの動機になっているっていうのは、
あ、動機になったのはね、私は、まあ、今言ったように生き物を飼ってて、
はい、
もう全然外を見る考えもしなかったんです、はい、いろんなもう毎日が仕事、どうしてこなすか、生き物だからどうして成長させて、まあ、あんまり経済的には困ることはなかったんです。お金を使うことを知らなかった、こういう服を一枚買って着ることも分かんない、顔にクリームを塗って顔をきれいにする、それも分からなかった。もう紫外線浴びるだけ浴びて、ある日シワがガッと出て、紫外線って浴びるとシワができる、もう顔がシワくちゃになって初めて気がついた、で気がつくと同時にちょうどちょっと事業を、まあ、区画整理って道路ができるようになってやめちゃったんですよね、
はいはいはい、
でそれから時間がちょっとあって、まあ夫がまた病気になって4、5年経って2002年にその以前から患ってて夫が亡くなったんですよ、2002年に、でそして私慰霊祭とかあんまりね時間がないから、
うん、
時々本当時々韓国人慰霊祭と慰霊祭へ自分の気持ちで、でも行ったところであんまり感じるもんもないんですよね、うちへ帰るのが忙しいいう感じで、はよ帰って、いう感じで、まあ夫が亡くなった後5月にふっと何の気なしに行ったところが平和公園なんですよ、自分が行ったところが、そして 青切りの横のトイレの横の、
はい、
あの椅子へかけてたんですよ、
はいはい、
ぼんやりと。そして慰霊碑を眺めながらぼんやりと、5月でした、
はい、
ぼんやりとかけて、そしたらあの修学旅行生が聞き取りっていうんですか、あのこうあれでなく語り部じゃなくして、はいはい、2、3人でノートを持って歩きながら、であの私に被爆者かって聞くから、被爆者だって言った。そしたらあのお話ししてくれって、その被爆を。で私自分のことは一言も言わないで、まあ、今あなたたちがいるこの平和公園って緑が青くて、そして本当にいろんな方がお参りしてとても平和そうに見えるでしょう、ここからね、ここはね平和公園はね広島の城下町っていうとこで、いろんな本当に賑やかなとこだったんだと。でもね、ここから誰一人生き延びた、生きた人いないんよ、うん、それから両サイドの川の話をしたん
です、
でここはね学徒隊とか勤労奉仕の人が熱線を浴びて原爆を受けて川へ入って、入った人はもうね出ることができなかった、何百という人が死んで、潮が満ちるとポカポカと死体が浮いて、引き潮の時広島は流されていったんよ、想像してみなさいよ。で両サイドの川でも元安川はもっとひどかったの。そして3日後にはね、その両岸へ船を並べて、そして遺体を材木のね引き寄せる飛び口で引き寄せて川岸で焼いていったんだ。本当にね悲しい川なんよ。いや、まあ、広島は7つの川があってとても綺麗な川なんで、しじみがたくさん取れてたけど、それ以後は広島の川のねしじみを食べなくなった。掘るとね、ごく最近まで10年前だからまで白骨が出よったんです。そういう話をしたんです。したらそういう話をして、10月の初め頃だったいつもハガキが来たんですよね。ハガキが来て、ハガキのないただね 2,3 行なんですよ。でその時は私、子供たちが住所を教えてくれ言うから、住所と通称名を教えてたんですよ。
はいはい、
まあ、私の通称名の杉原さんの聞いた話を学習発表の日にしましたと。そしたら父兄の方が来られた、お母さん方が涙を流すお母さんもいて、そして戦争ってね怖いよね、で戦争はいけんよねいうお母さんたちがたくさんいましたと、涙を流す、見てね、私すごくね自分の中ですごく感動じゃないけど、私こうしていてはいけないんだと思いました。なぜかというとね、私もねずる休みして生き残ってるでしょ。だからいや女学校行ったっていうことを言えなかったです。ほとんど学童動員で死んでるから、行ったいうことも言えなかったし、6年卒業、
はい、
まあ、当時は6年卒業で貧しいうちは行かなかったし、まあ、高等小学校2年のがあったけど、
はいはい、
特に朝鮮の子を言ったらあんまりね、当時は女学校とか行く人いなかったです。でそういうことも言ったことないし、もう家族がね、みんなうちは原爆では死んでないよって、おじさんは亡くなってるけどそれも言えなかったです。それはね自慢になる話で、嬉しい話、嬉しいことは人の前で嬉しさを表現できるような状況じゃないんです。どのうちもみんな 2,3 人死んでるんです。本当に 2,3 人死んでる。でそういうことがあって自分の中で絶対もう原爆の話を口に出すのも嫌だったけど、いや、そうしたらもうその当時の土手の状況とかいろんなね状況がこう浮かんできて、自分の本当涙が出ました、そのハガキ。それで韓国人口の韓国の被害者を救済するし、救援する韓国の あるんですよ団体が。でそこに菅さんって委員長さんがいて、
はい、
その方に まあ、あのその方も角さんっていう方も語り部をずっと被爆証言してたので、
はい、
私も何か役に立てば自分の、まあ、あの経験した直接被爆者でともういろんなことをね、
うん、
原爆はどんなものか戦争がどんなものかいうこと今後のために平和のために話してみたいっていう、
うん、
その方が豊永先生を2年にお世話してあの紹介してくださったの、あのその年は先生のお話をしてるところを2度ほど見学して、3年からボツボツと、
ああそうですか、ボツボツ
3年、だから被爆証言として私は、まあ、新米っていうか新しい本になるんでしょうね、
うん、
で今年で11年目になります。
そうですよね。じゃあその2002年にその要するに学校の生徒に話をしたのが、まあ、体験談みたいなものを話した初めてに
初めてです。
そうですか。初めてです。
そしてその学校へも行きました。
あ、そうですか。
テレビで、ね、収録されて15分間の放送、
どういう気か、
そのハガキを私が大事に持ってて、担任の先生もいらして未だに付き合ってお付き合いしてます。
そう
ですか。今年11月に来ます。石が本当にあの先生、皆さん優しいですよね。でその先生はなんか造花を作るのにね、壁掛けも作って送ってくださったりね。私もあの学校がね、大阪阪南市ってあるんで、大阪府の中に阪南市が、そして西鳥取小学校っていう、で大阪から来る一時期ね、そのハガキをなくしちゃってね、大阪に阪南市、あの西鳥取小、みんなさんわからないって言われるんです、
はいはい、
大阪から来られた修学旅行で、ある日ね、なんか整理、本当に引き出しの奥の方へぴったりと
見つかってよかったですね。
それで西鳥取小学校で電話すると先生いらして、で、あのそうですね、4年前に学校行ったんで、その当時の子どもさんがいて、まあ大、まあ、歓迎っていうことはないんだけど集まって、再度私の被爆体験をその場で示し返
す。そうですか。
であの阪南西鳥取小学校の生徒さんは毎年2回行きます。
ああ、そうですか。じゃあ今も続いている経験ですね。
そうなんです。今年も11月にいます。
じゃあそれはあのじゃあ市民の会についてはやっぱりその語り部のような形でずっと貢献してらっしゃるっていうことに理解していいんですかね。
市民の会、この阪南市を市民の会とはまた全然別個なんです、別個 で、でそうですね、あの、まあ、あのもう少し体調のいい時はあの韓国の被爆者のため通訳としていた。今でも、まあ、あの時々通訳もします。ただ私の通訳は本格的な韓国語、ハングルの勉強した親から聞いた話、まあ早く言えば、土地のあのなんて言うんですか、その土地継承難度の
はいはい、そのダイアレクトというか、
そうですね、そういう意味でよくわかる、あの言葉が通じる面が多いんですよね。
ああそうですか。
悟りっていうんですがね、
はい、
でそうですね、そういった感じで、そしてまたあの被爆者が来られると迎えに行って、あの鶴井さんってもう一方いらっしゃるんですが、とても、まあ、親切 で、でその方と一緒に、まあ、日本語のできる方人だった鶴井さんが、もう全然できなかった私が車で迎えに行って病院に、広島市とか病院とかを往復してちょっとお世話してあげる。
あ、じゃあ韓国からまあ治療に来られる方なんかの、
治療じゃなく交付を受ける人、まあ治療に来られる方も一応出迎えて病院に送る、
あげるとか、はいはい、 じゃあ交付というのは手帳の交付ですか。
そうですね。
ああそうですか。
明日来ます、ご迷惑。
ああそうですか。で
先日の火曜、先週の火曜日も病院へお世話して、で明日また5名くらい来られる、そういうこともしてます。
じゃあその病院に行かれるっていうのは、その手帳を取るために精密検査をするっていうことですよね。
そうです、健康診断を。
なるほどね。じゃあ少しまたこれも違った角度からの質問になるんですが、あの被爆者の、アメリカ在住の方の被爆者のお話をお伺いする中で、すごくその、まあ、女性のパワーって言ったら語弊があるかもしれないですが、やはりこちらでもそういうことを感じることはありますか。
働きました、私らも。いや、もうこれはまたね、変な話なんだけど、まあ、受けてすぐ進駐軍がたくさん来たじゃありませんか、
はい、
で基地へ、もう家族多いでしょ、
うん、
で生活のために基地で働いていて、うん、結婚して帰った人もたくさんいます、
うん、
今さっき同じ女学校行ってない子は生きてる子が多い、
はいはいはい、
で女学校行った子はほとんど死んでるんですよね。福ちゃんとまっちゃんが行ってるけど、福ちゃんは 3年くらい前に亡くなって死んだ、
うん、
でその子は兄弟が7人くらいいて、長女だったんだけどね、
うん、
で何度か子供を連れて、かわいい子供を3人くらい連れて帰ってきたけど、アメリカで亡くなった、でまっちゃんはなんかすっごいお金持ちの家へ、結構ここ兵隊さんだったけど、上のなんか、はい、うん、すごく
位の高い
人だったんですね。位の高い人と結婚して、すごいなんかもうすっごいお家が広いうちでいう風な話をちょろっと聞いたけど、一度戦後あったけど、それ以後はもう会ってます。で子供がいるのかどうかそれも分からないけど、福ちゃんは子供さんに何とか実家に帰ってきた時に見たんですよ。
いやただね、その、まあ、そういうその女性で言ったら力強く生きてこられた方っていうのはもちろんそうなんですが、その他の被爆者のお世話を被爆者団体の中でアメリカでしてらっしゃる方も、アメリカの 女性が多いですし、こちらでもね、パクさんもそうですけど、もちろん男性の方でリーダーシップ取ってらっしゃる方もおりますけども、そういった形でそういうことを感じることがあるのかなって。それがもしその女性のパワーみたいなものであれば、その本質というか背景というか、そういうのはどういうふうにお考えなのかなっていうのをお伺いしたいんですが、
おそらく私男性だったら、男性の私だったらこういう証言とかしないと思います。
ああ、それはなぜでしょう。
なぜ男性っていう意外と臆病なところがあるんじゃないんです。私なんか最近です、こうして原爆の恐ろしさ、いろんなね障害があったりすることを覚えて、いやこうしておれないっていう気持ちになりました。でも他の男性方はもっともっとひどい経験してケロイド持ってるけど、あそんな恥ずかしいって、そういうことができるかいね。
恥ずかしいですか。
恥ずかしい、言葉が出ないっていうの、恥ずかしいってそういうこと言えるかいね。恥ずかしいっていうのはなんていうのか、自分がその表現力がないっていう言葉の意味なんですよ。
あ、
まあ、まとめて総称して恥ずかしいって表現してしまうけど、そういう意味だ。あれは口下手じゃし、よう言わんよ。
それを、その恥ずかしさを女性は乗り越える力がある。
乗り越える力がある。なんか、つらのか、よく日本語で、近所の人たちは面の皮がこの皮膚の皮が面の皮がついて女性のことをね、そうして言わします、
なるほどね。
で考えれば考えるほどね、私もまあ本当最初は原爆ってなんて言うんですか、終戦を早めたと、アメリカのおかげで戦争が早く終わったと、まあ、いろんなそういう面での なんていうか一面そのありがたさっていうか、アメリカって偉いよね もう平和が早く来たと思ったけど、いや、そのそういうことよりもあんまりにもこう自分が振り返ってみると、今まではね、自分の中で封印をしてたんだろうと思う、ね、思い出したくないし、また時間がないから思い出す時間もなかったけど、本当は思い出したくない。まあ本当にね、その時の状況を話すと、もう本当涙がこみ上げてくるんです。怒りじゃない、怒りとは違う、悲しみなんです。あの無残ないうか、あんなね炎天下の下で苦しみながら死んでいったことを考えるとね、思い出したくないっていうか、たくさんの友達も泣くし、でも戦後何にもないから、一つのものを作るために忙しかったので、思い出す今がなかった。それが助けだったかもしれない、生きるのが。で、私はね、強いなと思います。上にね、うじが湧いてる、いっぱい虫が。でも下、冷蔵庫に、下の方にお肉がある、それを食べたんですよ、私。今だったら逮捕者の方がどうだ。
そうですよね。
でも考えてみると、私も、大きな病気3つしました。乳がんもしましたし、あの悪性ではなかったんですがね、広大で口内血管腫で、口の中に大きな血の塊が2つも出ちゃって、最後は皮膚がん。
ああそうですか。
でうちの父は
全部原爆症ですよね。原爆症というか、つながってるという可能性が高い、つながってる
可能性が高いですよ ね。なぜかというと、もう2キロ以内出てないんですよ、1.8 キロで。
そうですね。
うちの父ももうその原因が分からなくて、なぜお父さんがあんなに横着をするのかな、で時々もうセメンキ一杯って言ったら、ちょっとオーバーだけど、もう血を吐血すると、この洗面器を持っていかないといけないくらい吐血する、何度も繰り返します。でダメだと思っても、なんか生命力があったんでしょうね、生き返って。でも大変でした。でも父はもっと大変だったと思うんです。その苦しみを耐えるのに、痛い痛いって言わない。
お父様お亡くなりになったのはおいくつでらしたんですか？
父はね、長く生存して、もうダメだと思ったのが戦後すぐだったんだけどね、父の年齢にすれば戦後、そうですね、40年間ぐらいは生きて、
40年ですか、
40年じゃない、35年くらい、
そうですか。じゃあその今ね、こうしてその、市民の会なり被爆者の会なりでご活躍される中で、やっぱりそのご自分のその韓国出身で、お父さんお母さんも韓国生まれの方でっていう、そういうその気持ちがやっぱりそこに市民の会なんかで活躍される時につながっている部分っていうのはやっぱりあるんですかね？
ありますね。なぜかというと、私はね、今まで早く言えばそうした人のためとかいうことはもう自分の時間もなかったけど、市民の会の、特に豊永さんとかいろんな方たちを見ていて、本当に感激しました。感動しました。あんなね、私たちがしなくちゃいけないことを、あんな先生方が一生懸命やってる姿、して、私は何か一つね、自分なり、本当足元に及ばないけど、何かね、私のできることだ、できることはね、お手伝いしたいなという、本当生き方も綺麗なんです。もう韓国行くと、他の人たちは観光へするでしょう、行くともういろんな、ショッピングとか、もう本当に綺麗です。もうその行った目的、それだけ、本当に。だから他の人はなんかこう一緒に行くっていう人も いたけど、一回行ってみて、あとは行け、面白くないから行かない。
あまりにも、
あまりにももうこれです、 と時間、夜は、ね、パソコンでその日のあったことを記入して。
そうですか。
私は本当感謝してます。でだからじっとしてないけど、私はもうなんかね、足りない部分がたくさんありまして、足元にも及びませんけど
そんなことないと思いますが、
何かね、本当少しでもあの市民の会に役に立つことがあればしたいなと、そういう気持ちで。それがね、年齢的にどんどんどんどん膝が悪いし、気持ちと裏腹にか、先生方が気遣ってくださるね、たくさん足が悪い。
でもそうやってね、その話し続けていくっていうのは本当に重要なことだと思うんですよね。でその市民の会の中で、まあいろいろそのご活躍される中で、日本、韓国、アメリカというそういう3つの国に対してどういうイメージを、まあ、抱いていらおられるのかなっていうのがすごく興味があるんですが。
あ、そうなんです、私はね、その国に対する、感情っていう、あの早く言えば私は在日で本当日本人の中であんまりいじめも、その私個人ですよ、私は、あのいじめもなく、スッと溶け込んで、そして、まあ、今もなんか友達もそうだし、教会関係に行ってもほとんど日本の人じゃありませんか。だからもう全く私は祖国は韓国だけど、もう育ててもらってるから情はこっちへとっぷりと、で祖国韓国っていうとこは旅行に行くとこ、旅行に行くところって言ったらとても不謹慎な言葉なんだけど、お墓があるので、でも祖先のね、おじいさんおばあさんのお墓があるので、まあ、お参りはしとこいう念に、子供たちにもそれ忘れてはいけないということは伝えます。だけど韓国行ってで永住とかは考えてませんし、
ただそのね、韓国から日本に来られて、その被爆手帳、原爆、はい、被爆者の手帳ですよね、
はい、
あの取る方の手助けをされる中で、その韓国の実際にお住まいの韓国の方と交流があるということもあると思うんですが、そういう中で何かその韓国のイメージが変わるとか、あるいはまたそのやっぱり韓国にお住まいの被爆者はあのずっとの日本の政府からは、まあ、差別されてきたっていう歴史がありますよね。でもちろん豊永先生が他の方と一緒に一生懸命それに対して戦ってきたっていう歴史がありますけれども、そういう中でその韓国に対するイメージが少し変わったのかなとか、そういう部分はないですか？
そうですね、私はね、なんか帰って日本人化してしまいましてね、自分自身が、日本人に なってしまってて、物の考え方が、考え方がなってしまって、時々ね、韓国の被爆者の批判をして、先生手紙が来た、返事ありがとうのお礼の、どうしたんね、民族性じゃねえ、あそこの言ってしまったと自分でハッとする時があります。
なるほど ね、
でも私はまだ祖国だっていう気持ちはあるんだけど、3世ともなるともうあまり、もう気迫っていうか薄いですよね。でも自分を育ててもらった国なんだから、ここの水を飲んで生きてきた80年間をしたら、なぜ忘れられることはできんでしょう。なんか韓国へ行ってもね、忘れられないんだそうです、日本が、生まれた人は。で韓国から1世の人は、その2世の人たちはいつか日本へ行って住みたいいう気持ち、願望がいつもある。
そうですか。
あの学校ね、5、6年生ぐらいまで卒業した2世の人、2世で帰っちゃった人、1世の人はあんまりそんな話はないんですが、2世の人は。
なるほどね、やっぱり世代によってそういうその 感情の抱き方っていうのが違うっていうのがあるんでしょうね。
そうでしょう。先生方も一世と二世といったら違うでしょ
う。そうですね、
だと思います。それって人間の自然の感情の流れじゃないんですか。
うーん、
私はそう思います。
そうかもしれないですね、
本当に人間の自然の感情だと思います。
うん、アメリカについては何か。
アメリカについてはね、自分は実際本当にアメリカの友人っていないし、付き合ってる人もいないし、アメリカ行ったこともない。ただまあ憧れの国だ、まあ、確かに憧れの国っていうのはあります。でもそれ以外にこの被爆問題が出るとアメリカが、原子爆弾を落としたっていう、けど個人的になんかこう普通一般的にはなんか憧れの国、
ね、なるほどね、ただね、その、あの日本人でそのすいません、日本でお住まいの韓国の方が1970年代にその、まあ、グループとして集まった時は、その日本政府だけでなくてアメリカ政府にも、まあ、援助をしてくれっていうふうに要請したっていう経緯があるみたいなんですね。
で
もそれはあの興味深いことに、アメリカの被爆者の方も同じように最初は日本政府だけでなしにアメリカ政府に要請をした。
それはあります。なぜかというと原爆はアメリカが作って落としたんだから、アメリカにも責任がある。
そのあたりは今はでも被爆者に対する手当援助っていうのは、まあ、ほとんど全て日本政府によって賄われていますよね。でアメリカ政府は国レベルとしては一切関わってないっていう現状ですけれども、それについてはどう思いますか。
それについてはね、時々ね話題になるのが、じゃあ、 あの日本政府がかわいそうなんよね、アメリカが落としたんだけど、アメリカもちょっと援助すればいいのにね、間に集まった寄りの中でそういう言葉は出ますよ ね、 あのね、気持ちとしての、ね、言葉が。
なるほどね。
で最初はアメリカも援助してるのかなと思って
、もうそういうふうに思ってらした。あ、そうですか。すいません、もう随分長い間あのお話をお伺いしてお疲れかと思いますが、あのまあ、こうしてその今日お話をお伺いしているのは、そのまあ自分の研究のためっていうことももちろんですけれども、やっぱりそのアメリカの学生に、アメリカのど真ん中でアメリカ史を教える立場ですから、こうして皆さんに教えていただいたことによって自分をまあ多少でもあの磨いていって、より良いその歴史を、アメリカ史を学生に教えていきたいっていう、そういう思いもあるんですが、そういうことを考えた上で、その私を通じて、まあ、アメリカの学生で、まあ、ほとんど戦争のことも知らない、原爆のことも知らない18、19の、まあ、若い学生ですよね。そういう人たちに対して何か伝えたいことってなりますか。
そうですよね、あの、まあ、平和平和ってアメリカが今の平和をもたらしたいうふうな、ちょっとこう意見っていうか、そういう気持ちも、まあ気持ちっていうか、あのそういう考えを持った人たちも多いんだろうけど、今のこの平和の中でこの原爆によってどれだけの痛みを与えたか、この平和の陰に、でそのアメリカで平和を与えた、与えたじゃない、与えたその陰にはどれだけの涙と血が流れていったかということは、やっぱり知るべきだと思います。それを今さらその責任がどうだこうだじゃなくして知るべきだと思います。だからこの平和は本当に大切にしてほしいって広島の被爆者が願ってたと、そう伝えてほしいです。
よく分かりました。
ね、本当にね、どれだけの 涙が流したか分からない、みんなね、あの日のね、あの泣き叫ぶ声で、あの福島があって地図で見られあったんでしょ、あれ、現在ないんですよ、あの埋め立ててしまって、
はい、
小さい川だったんです、
はい、
そしてその福島川を隔てて、こう今の言う 太田川の間が福島町なんですよ、
はい、
そして福島川の東になる、東は天満とか関、はい、で川を挟んで2つの小学校があったんで、はい、天満小学校、関の小学校が、で当日朝から空襲があったので学校休んでるんです、
うん、
そしたら貧しい福島っていう、さっき言ったようにブラック、割とうちの朝鮮の人がいっぱい集落で、その子たちが観音か天満行く子どもたちが川へ遊びに行って、
うん、
でそれも戦時中で何もないから全部裸なんです、うん、女の子は、男の子がもう裸だから、うん、女の子は行ってないんですよね。
あ、
もう全部ほんと真っ裸、
あ、
フルッケンっていうで、そして水の中に寄った子はあの上半身やけどしたけど、砂地へ出たら子は全身やけど即時即死をしたり、家へたどり着いて亡くなった、で、あのその中で私の福島川って言ったら、あの愛護愛護って お母さん方が泣いてた声が耳の底に残ってるんです。
愛護愛護です
か。愛護、なぜか言ったらその男の子が行って2人ぐらい家族の中で死んでるんですよね、で特にあの朝鮮の民族はあの儒教の世界で、
はい、
男子をすごく大事にするじゃありませんか、子供を亡くしてね、お母さんがもう愛護愛護ってね、
愛護ってどういう意味なんですか。
その愛護っていうのがね、私もよくわかんない、悲しい時も愛護愛護って泣くし、なんかあの親しい人の時、長く会わなくって会った時もなんかのか、そういう時も愛護元気だったかって愛護っていうことは、何一つの簡単詞じゃなしに何語なんでしょうか、何詞になるんでしょうかね、もうそのね愛護愛護ってね、まあこう地に手を叩きつけるようにして何にもないところで泣いてたのが、なんかしら耳の底へ、あの思い出すとね聞こえてくるような気が、それでもうその子、さっき言った子供のウジ虫はそういう男の子たちがもう上半身ね、顔とかウジ虫が出てたのとっていう、そういう感じ、ほとんど貧しいとこだったんで、そうして、
そうですか。じゃあそこでいた男の子がというか子供は男の子が多かったから、
多かった、みんな男の子、もう物のない時代ですから、女の子たちは、男の子がお乳飲んでますよ、まだね、もう6年生って中学生、昔だったらあの6年卒業したらもう大人の中へ入れていましたからね、まあ、そういったか、まあ、ともかく女の子は行ってないんですけど、
なるほどね、
まあ過去ね、まあだからね、本当この今の平和は私はいつも大事にしていきましょうって子どもたちに語るんですよ。特にね、本当今のこの日本の平和、本当自由に言いたいことをみんな言えて、言って食べたいものをみんな食べて、何不自由ないじゃありませんか。あんまりね平和しすぎてありがたさ尊さを分からなくなってしまう。でもね、私もねこうして語り部をしていてね、よかったなと思うのが、子供たちがいつもパクさんの話を聞かない前はこんなにむごい爆弾だとは思って、やっぱ原爆はいけないと思います、話を聞いてね、想像以上に勉強した以上にむごいと思う、話を聞いて、子供たちね静かに聞いてます、本当に静かに聞いてます。女の子なんか涙の泣く子もいい、先生方がよく泣いてる。あのまあ資料館を見た子供たちはね、には資料館今見学してきたら、私の話と今見てきたことをね、こう 合わせてね、うん、聞いてくれっていうんですね。そしてまだ行ってない子は私が今から話すことをねよく聞いて、そして資料館に行って、資料館で、
なるほどね、
しっかりね、
見
て帰りなさい、そう言って言うんです。
うんうん、
まあ被爆者にもねいろいろありまして、その会った入試被爆者もいるし、直接そうしてずっとその場にいた人もいるし、怪我をして田舎に帰った人もいるし、いろいろなんです、私はね、私はねその土手から動いてないんですよ、どこも行かずにずっといたので、あのおじを探しに3日後ぐらい出て、もうあのなんかねすっごい何とも言えない匂いで、
うん
うん、私もちょっとアレルギーがあって、もう10月9月の終わりから10月頃なんか3日間ね何にも食べずにさ、まあ、眠ったのを覚えてます。
そうですか、うん、
眠ったのを覚えてます、うん、なでもねあの時ね消しって大阪の方からケシの葉をもらって、それを煎じて飲ませたって、ケシ、でケシがなんかわからなかったけど、戦後ねケシを一本植えてたんですよ、
はい、
そしたら進駐軍が来て全部抜いて帰っちゃった。
あ、そうですか。そう
ケシがね何かわかる、綺麗な花が咲くんですよ、赤とかなんかねちょっとピンク色の、
それはやっぱり危険、それは
一歩も残らず、みんななんか薬になるって下痢によく効くって、咳痢に効くとか言いながら、それをちょっと植えてましたね。
あ、じゃあその進駐軍が取ったっていうのは、
いや消しだからで、進駐軍だけじゃなくって、
もう、あ、人気があるんですねやっぱり。
あのなんかねこう言ってた、あれは麻薬だよ、
そうです
ね、麻薬になるから絶対ダメだよ、で、あのどこか空から見てその花の色がよく見えるんですってね、
航
空写真で撮っても、なんかそういう話も聞きました、それとびっくりしたのがね先生、もうハエが、シラミとハエ、
はいはい、
もうなんか黒いような服を脱ぐとね、この縫い目にずらーっとシラミがなる。お風呂もないでしょ、もう不潔そのもの、もう今はね考えると人間の力ってすごいなと思います。でそしてハエと、ハエでしょ、シラミでしょ、だから10月頃だったの、白いね DDT って言って、
はいはい、
アメリカの飛行機が散布したんですよ、でみんな外に出て、今だったら大変ですよね、そのなんか、でもシラミが死ぬってみんな外に出て体をこんなにして撒いてもらう、でもシラミがなくなったし、ハエがいなくなった、10月
頃。なるほどね。でも今では考えられないような状態ですよね。
状態です。でもその時に私がすっごく感心したのが、すごいなと思いました。すごいなと思いました。
アメリカの国の力ですかね。
力っていうかすごいな、すごいなと思いました。
本当に ありがとうございました。
まあこれでよかったので
。何か他に言い残したこととか、これだけはぜひ伝えておけなければっていうようなことはありませんか？
なんかしら、なんかお家へ帰らないと思い出せないけど、今みんなおしゃべりしたような気がします。まあ、ともかくみんなね、あの廃墟の中で不潔な中で生きたって、生き残ったっていうのが不思議なくらいです。生きて、でね、私は、まあ、これはアメリカとは違うんだけど、あの 3月11日、北陸の三陸地震の時に津波ですよね。
はい、
外から帰ってテレビをつけて、3時ぐらいだったから、あの津波で流された光景がね、もう広島の被爆の私が最初に見た子、もうね頭の先からつま先までの血が全部引いたような、一人で 一人でねものすごい泣いた。大きな声を張り上げて泣きました。あんまりにもその日の光景見てたって。
あ、やっぱりその広島の当時の記憶が戻ってくるという
のは、なんかね、すぐ一人でね、一人で立ってね、声を上げてあんなに泣いたの、大声で泣いたの初めてです。泣きました。
そうですか。
と広島、そのも広島の私が最初目にした。何にもなくなってた。
やはりそのあたりは忘れるというようなことからは程遠い。
程遠い、忘れられませんよ。忘れる言ったらそれは嘘ですよ。絶対に忘れ、死んでも忘れんじゃろ
う。
本当にね、怖かった。怖いって言葉の表現ができないぐらいの感情でした。よくあの凍りつくっていう言葉があるけど、本当その時にもう血の気が全部引いたような
感じ、
表現のしようがないくらいね。それもね、広島の人は20年間ぐらいピカドンピカドンって、でよくねみんなね、あの共同風呂、こあの普通のよくね大衆浴場行くんですよ、うちの近所。はい、まあ、最近はもうあんまり行かないけど、お家にみんな貧しい時はお家にね、お風呂なんかな、行くと、あんた方はピカドンで何人生き残ったんやいうような話、いつもそういう話だったんですよ。
それはじゃあ戦後、
いや、
まあ、10年、
20年20年経った、20年くらい経った後でも、でも今はね、そのピカドンっていう言葉を使う人がいません、いなくなりました、ね、みんな亡くなって、
なるほどね、
懐かしい言葉言うよりかなんかね変な気分ですよ、ピカドンピカドンって。で原爆、年寄りの方は原爆とかいう言葉よりもうピカドン、
そうですよね、
怖い。でも何にも怖さは分からなかったから生きてこれたのかもしれません、反面あのひっくり返り見るとね、何も怖、あれ怖い怖いって思ってたら生きられない、ノイローゼになったかもしれない。
確かにそのね、そのピカドンという言葉でしか原爆を語れなかった当時と、例えばその福島のね、
あの核、もうそなんかね、あまりにもニュースでやりすぎるから、もういい加減にしていいよって、私らどうなの私らっていう気持ちすら起きました。まあ、ね、一がそうでしょう。
実はそういう方、あの非常に多いんですよね。
多いです。
あの被爆者の方では、
私だけじゃないんですか。
割とそういうかな、は気持ちをその持たれる方はその広島長崎の被爆者の中で多いみたいですね。
もう嫌だったです、毎日毎日がね。
うん、
あ先生も先生もごめんなさいね、私はおしゃべりし
す
ぎ
ました。とんでもないです。本当に
ちょっとお水を少しいただいて、
どうぞ。